はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
イエス様の山上の説教って言われているところですね。これは山の上でイエス様がお弟子さんたちに向かって語ったメッセージですね。今日もイエス様がそれぞれに語りかけていると思って聞いていきたいと思います。今日はですね、この7章の1節、すごく短めなんだけれども、そこに、大きく3つの、メッセージが含まれていて、ちょっとこうギュッとね凝縮するなって気になるところですけれども、単なることわざとか知恵じゃなくて、実際イエス様はどんな意味でそれを言ったのかなっていうことを、イエス様は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられると書いてあります。ことわざだなと思います。人を裁くな、逆にどうして強烈って感じるかといえば、私たちのいかにね普段人を裁いてしまうことの多いことか、そういう背景があるのかなと思います。皆さんはどうでしょう、裁いてますか？いいとは言えないでしょうけれども、いいえともなかなか言いづらいんじゃないかなと思います。僕もですね、メッセージの準備をしながら、どんな時私人を裁いてるかなって考えてみますと、ちょこちょこ思い当たる節はありますけれども、一番最初に思いついたのは、特に土日とかね、祝日とか、普段運転しない人が運転をされる時とかはですね、ちょっとリズムが狂ったりするんですよね。で、こう見てですね、パパはよく運転中にイライラしてるよねとか、娘から後で言われちゃうわけですね。で、うちの妻からも、そういう時はですね、ああいうのを見たらいつもすごくね、トイレを我慢して言われて、なるほど、あの人は急いでね、トイレ行かなきゃいけない、仕方ないんだってそれもちょっと良くない人の知恵ですけれども、そんなことを思っています。人を裁いちゃうってことですよね。なんであいつはっていうふうに、よしあしを決めてしまうっていうことです。人を裁くな、これが今日第一のメッセージですね。イエス様はこの一節のところで、人を裁かれないようにするためであるってこう書いてありますので、私たちはパッと聞くとちょっと誤解するかもしれないです。これは決して人に裁かれる話ではないんですね。あなたがね、人を裁くと周りからもそうやってされるんだよって、もちろん結果的にそういうこともありますけれども、でも第一義は本当の本来の意味はそうじゃないんです。イエス様、神様のメッセージ、神様に関わるメッセージですから、神様に裁かれないためにってそう言ってるんですね。また後半では計りの話が出てきます。神様に与えられるためにこれを言っているんだって。第一に、人を裁くな、裁かれないためだってこう言っています。私たちは毎週日曜日ね、この礼拝するものを我らが許すごとくってそう言うんですよね。私たち許します、あなたも許してください。まず神様が許してくださっている、だから私たち許すって、そういうことですね。本来の裁くという意味は、よしあし勝手に人が決めることですけれども、よしあしを持って人を、あの人はよし、あの人は悪しってそう決めるんであれば、神様も容赦なくってそう言ってるんですよね。本当にドキッとするようなそういうメッセージですね。でも神様はあなたを裁くでしょうというメッセージではないんです。実際の神様の対応はどうだったかって思い返してみましょう。神様は私たちに対してどのように裁いたでしょうか。それは十字架ですね。イエス様の十字架、一体どうしたらいいでしょうか。でも実際神様がなさったのは、自ら人となってこの地に来て、その生涯をって私たちは許された。神様の良し悪し、足は悪いことはイエス様が悪くないのに全部引き受けてくださった。私たちは許されているんですよね。その十字架を思うときに、あなたはどうやって人を裁くんですか。どうやってあなたはそんなに許されていて許さないでいられる。 ちょっとね、あの私たち今そこまで馴染みないかもしれないです。料理の時使ったりするけれども、少なくとも取引の時云々ってあんまりもう聞かない。当然ですけれども、売っている方が得なような量りにしておけばちょろまかすことができるわけですよね。実際はそんなにねたくさん渡してないけれども、はいこれいくらねって言ってお金取っちゃうことができる、ずっこすることができる。だけど違う、役に与えなさいっていうのがイエス様の御言葉を通して、聖書を通して、その歩みを通して語っていることですよね。これは開けなくて結構ですが、ルカの6章38節というところ、ちょっと読んでみたいと思います。どうぞ聞いてみてください。イエス様こういうふうに言ってます。与えなさい、そうすればあなた方にも与え、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるから、こう言ってるんです。私はこの押し入れね、あふれるほどに懐に入れてくれるっていう表現が好きなんですね。なんかイメージできるじゃないですか。神様がそいやそいやってもうどんどんならないですって溢れてくるほどに神様が与えてくださる、そういう恵みの様子ですよね。実は私たちは神様から溢れる計りを自分でどんどん切り詰めていくんじゃなくて、あるいは自分の得ないように得ないように考えるんじゃなくて、あなたがもう溢れるほどに皆か与えなさいって、そう言うんですね。私たちが与えるっていうことを考えるときに、どうしてもね、考え方は自分のものからですよ。そうすると私の持ってる銃がね減っちゃうけど、まあ我慢して与えるってなるんですよね。銃私持ってるけど、ああ仕方ない、あの人困ってるから、よし打ち上げようって、そうするともう本当にあなたの銃の1から1ですよね。でも思い返しなさいって、あなたが持ってるものを何一つ最初から持っていたものじゃなくて、神様に与えられたものなんですよって、神様の与えた命、神様の与えた人生ですよって、その時にあなたの持っている銃からじゃなくて、全部与えられた神様のものから、あなたはあふれるほど受けているものから渡していけばいいんじゃないですかって、そのことですよね。惜しまず与える人はさらに惜しまず与えてくださいますね。でも抱え込んで決して開かない人はもうそれ以上受け取ることができないですから、神様からストップしてしまいますね。与えられていることに気づくならば、私たちは与えることができるというんです。人を裁くな、許しなさい、人にあふれることに与えなさい、もしやそりゃ。さあでは2つ目のポイントに行きたいと思います。今度は3節から5節のところをご一緒に読んでみたいと思います。7章、また兄弟に向かってあなたの目からうがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があって兄弟の目からうがくずを取り除くことができる。はい、うがくず丸太の例えですね。あなたうがくず入ってるねと、私取ってあげましょうって言ってるそこのあなたの目にね丸太がついてること、それということですね。人の悪いとこだけは目につくということですよ。人の悪いことだけは目につくけど、運転の話しましたけれども、あれもまさにねこの丸太とうがくずなんです。で、私がね、じゃあそのすごく慎重な運転手かというと決してそんなことはなくて、まあ、どちらかといえば荒っぽい方なのかなって自分でも認識をしています。私の運転が慎重になったって取られてるからちゃんとしないとみたいな感じで、まあ、すごく慎重になったっていうところがあります。まあ、まさにね丸太ですよね。私自分のことものすごく棚に上げている、自分の運転あれなんだけど他の人がやってる時けれども、ちっちゃい子供の頃こういうことありました。あの食事前にみんなお祈りをするわけです。でそうするとですね、食事のそのお祈りが終わったところで、まあ、僕が告げ口をするんですよ ね。お母さん行こうって言うんですかね、お母さんがそこに出るって言うんで、そういうことです。これも人のやってる悪いことだけ気になるんですよね。で同じこと自分もやってるんだけど、なぜか相手のことだけ丸太のこと気づかない、お母さん本当にあることですね。新改訳の聖書では丸太じゃなくて梁って書いてありました。まあ、ここはちょっと張りないですけど、いわゆるそのね、こう希望は見えてないって、どうでしょうか。私たち本当に自分のね胸に手を当てて考えてみなきゃいけないですね。もし人が気になったら、もしあなたがあの人のこと、この人のことを気になったら、それは まずあなたのことを見直してごらんなさいって、まず自分のことを見直してみなさいって、本当にイエス様のなかなかねドキッとするようなそういうメッセージですね。まず自分の目から丸太を取り除きなさい。またもう一つのポイントは、その後でその丸太をあなたが取り除いたら、その後で取ってあげることができるようになるんですね。自分の丸太がなくなって針が見えるようになって取り除くことができるようになるというんです。これ面白いのは、最初ですね、この丸太がついている人ね、4節のところで兄弟に向かって言うわけですよ。あなたの目から上靴を取らせてくださいってね、本当に上靴ですよね。すごく調子こいてるというか、ちょっとあなた上靴ついちゃってますよって、取らせてくださいってお前丸太がついてるんだっていう、そういうことですよね。でもちゃんと自分の丸太の方、その針の方をきちんと処理することができた人は、黙っててもきちんと周りの人の上靴を取ってあげることができるということですね。上からよしじゃあちょっとやってやろうかって、さあ私たちはどうしたらいいでしょうか。丸太に気づかなければいけないですね。もし気になる人がいたら、それはあなたの鏡かもしれない。あなたの気づかせてもらった一つ一つのことを変えていったらいいのではないでしょうか。その時は本当に私たちも、上から言わなくてもね、きちんと周りの人たちも助けることができるように、ぜひこのメッセージを何人に受け取っていきたいと思います。さあ最後です。3つ目は6節のところをご一緒に読みたいと思います。6節のところをご一緒に読みましょう。せーの。神聖なものを犬に与えてはならず、またそれを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。はい、こう書いてあります。やっぱりこの豚にしも、まあ、このことわざ自体はね、例えば、まあ、私も辞典これの準備で見ましたけど、なんて書いてあるかなって言ったら、まあ、基本的な意味としては、その良いものを価値がね分かんない人に与えてはいけないって、まあ、そういう意味だって書いてあります。まあそうだなと思いますね。のことをイエスが語ってるんですよね。それを見てみると、本当にね言いたいこと何なのかっていうことがよく分かってきます。豚に真珠の前にイエス様はこういうふうに言っていますね。神聖なものを犬に与えてはいけない。これと並列して真珠を豚に投げてはいけないって、こういうふうに言ってるんです。神聖なものを犬に与えてはいけない、そう言われるとなんとなく分かりますね。神様のこと、福音のこと、聖書の御言葉のこと、イエス様の愛のこと、そういう神聖な一つ一つのこと、まだ受け取る用意がない人に攻撃してくる人、踏みにじり噛みつく人に無理に与えようとしないということですね。私たちは福音を伝え、受け取る時の人と受け取る用意のない人とあります。もしその人がそれを、まあ、お前 何してくれてんだって言って噛みついてくる人であるならば、それをですよね。イエス様も、あるいは聖書の中のパウロとかね、伝道者たちもこの点本当に一貫しています。イエス様が町々村々に行って福音をちょっと伝えてきなさいって言った時に、何て言って指示したかって、もしそのね町々村々の人たち誰も聞く気がなかったら、そしたらね足の塵を払い次のところ行きなさいって、そういうふうに言うんですよ。パウロもそうですね。パウロいろんなところを旅しながらイエス様の福音を伝えていく大伝道者でした。でいろんな町々村々行くんです。第一の理由はね、全部の村全部の町にイエス様の福音を伝えたいだと思います。でも使徒言行録見ていくと、もう一つ反面の理由があると思いますね。全然聞く気ない町や村もいっぱいあったっていうことですよ。もうすごい攻撃してくる人たちたくさんいるところからはもう逃げ出すようにして、どんどんどんどん次の町村に移って、パウロは福音を伝えていくんですよね。イエス様もいろんな例え話やお話をするとき、最後に一貫してもこのことを言いますね。聞く耳のある人は聞きなさいって、こう言うんです。聞く耳がない人には語っても聞く耳ないんだから意味ないので、そこはいいって、そういうふうに言うんです。 だとして、全然そんな気分全然ない、何バカなこと言ってんの、何がイエス様の愛だよって言ってる人がいたとして、どうしてこっちの人にそんなにこだわって渡そうとするんですか。こっちそう考えるとね、私たちは、ふと思うことがありますね。あ、なんかこの B さんの方見捨てちゃってるみたいに、いけてんじゃないかしらって、私愛がないんじゃないかしらって、そう思うんですね。見捨てる必要なんか全然なんて、諦めようなんて全然一言もイエスさん言ってないんですよね。時があるということです。時があるんですよ。それは聞く耳がずっとない、 A さんずっとあるってことじゃないんです。同じ人の中でも聞く耳がある時もあれば、聞く耳ない時もあるんです。聞き耳がある時に語りなさい。そしてこれはちょっと言い方が語弊がありすぎる、相手がもう豚のような状態だったらそう受け取れないということですよね。だから待ちなさいって。先週放蕩息子のそこに飢饉がやってきて、でもう食うにも困って、で豚に餌やる仕事をして、もう豚の餌だって食いたいなって、私調べてみましたが、あの我に返って、あれ俺何してんだろうかって、父さんのとこだって、よしお父さんのとこ帰ろうって、神様のとこ帰ろうって、そう思ったんですよね。これ大事なのは我に返ったってことです。我に返ったから神様のとこ戻ろうって思ったんですよ。我に返ない人は絶対我に返らないんです。我に返る方がいるならば祈って待つんですよね。そして決して目を離さずに、いつかその時が来るって、そしてその時が来た時は決して躊躇、まさかの神聖なものをあなたは受け取りなさいって、そう渡すべきですよね。じゃなくて祈ってよく見て待つんですよね。ぜひそのことをこれからもしていきたいと思います。さあ、今日はもまず第一に、人を裁くな、イエス様のメッセージでした。人を裁くな、神様が許していることをもう一度思い返しなさい。先にそっちをしなさい。そしたら初めて他の人が困っていることも助けることができる。そして最後に、時を待ちなさい。相手